おはようございます。5月の最後にの日曜日になって、だいぶ暑くなってきましたけれども、この頃、毎朝ですね、犬の散歩に行くんですけども、早い時で、5時前には散歩に行くように今してます。というのも暑くて、まだ日陰のうちって言ったらもうそのぐらいの時間になるんですよね。だからもう本当その時間になったら、犬も猫も起きてくるんですけど、猫の方がですね、水が喉が渇いて、昨日からあるような水をこうペロペロ舐めるんですね。でその時に違う違うって言ってですね、新しい水を入れて猫にあげるんですけど、そしたら美味しそうに飲んでいます。今日はそういう今日のところでですね、同じような美味しい水を飲むのか、そうでない水を飲むのかという話でもあります。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうか御言葉を通してどうぞ私たちを導いてください。どうか主の御心をよく教えてくださいますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日はこの一節だけが今日ちょっとお読みいたしましたけれども、ここにですね、13節に私の民は2つの悪を行ったとあります。で、それは命の水の泉である私を捨て、多くの水ためを自分たちのために掘ったのだ。水をためることのできない壊れた水ためよっていうふうに言っております。で、九州にいた時に、九州にいた時の教会がですね、最初三ヶ森聖書バプテスト教会という名前だったんです。で、三ヶ森という、そういうところにあったんですけども、で、そのもう家を借りて教会にしてたんですよね。で、その時にですね、そこに道路が通ることになったんです。で、道路が通ることになって立ち退きになったんですよ。で、立ち退きになったのでどうかしないといけないっていうんで、家を探したんですね。そしたら借りないでもう買いましょうということになって、探したら一軒の家が与えられたんですね。で、本当に住宅街にある普通の家です。で、そこを買って教会にして行ったんですけれども、で、そうこうしているうちに一人の人が信じてですね、バプテスマを受けるということになったんですよ。ところがですね、普通の家ですからこういうのはバプテスマプールっていうのはないわけですね。じゃあどうしましょうかっていうことで、庭に自分たちで作ろうということになったんですよ。で、何でしたっけ、レンガじゃなくて何でしたっけ、レンガじゃなくてもうちょっと大きいやつ、ブロックソン、ごめんなさい、すいません、この頃本当私言葉が出てこなくて、目は見えない、耳を聞こえない、物忘れはひどいって、もうほんと3秒揃ってきました。それでブロックを積ん でセメントで塗ってブロックを積んで庭に、そして人が入れるほどの大きさを作って、で、じゃあバプテスマ式をやりましょうって言うんで、バプテスマ式の時に水を入れたんですよ。さあ水を入れてさ、バプテスマ式だって言ったらですね、ほんと素人が作ったものってのはどうしようもないなと思ったのは、そのブロックで作ったところから水がですね、漏れるんですよ。水を入れて水を入れても水が漏れるんですね。それでもうどうしたかって言ったら、水がなくならないうちに早くってですね、で、早く水が入れて、もうある程度なった時に、さっとバプテスマを授けていく。そしたらもう本当水がどんどんどんどん抜けていくんですよね。まあどうしようもない。まあその後ちょっと補修はしましたけども。今日のところって、そういうような感じなんです。 あの当時水ためっていうのはあの大きな岩をですねこうのみでこう掘っていくんですね。でこう掘っていってそしてこう、まあ、穴を開けたりしてそこに水をためるんです。ところがですね、あの岩だからいいかなと思うんですけども、ひび割れたりしてると水が漏れていくわけですよ、ね、そのことを言っています。壊れた水ためっていうのはこう岩を掘って水が溜まるようにしてるけども、その下の方の岩、あの岩のですね下の方がこうひび割れたりとかですね、なって水がですねどんどん漏れていってしまう。でも横を見ると何があるかというと泉が湧いているわけです。そしてその泉、とってもきれいな水が湧いているのに、自分たちで掘った水ためにその水を一生懸命飲もうとしていく。壊れた水ために水を溜めていこうとしていく。でも横見るときれいな水が湧いているわけですよ。ところがですね、ここで言っているのはきれいに湧いているこの美味しそうな水、泉の水を全く無視して壊れた水ため、壊れた水ためばかりに水を一生懸命入れようとしていく。そうするといつしかその水がどんどんどんどん漏れていって結局飲めない。ユダヤ人の罪はそういうもんだと言ってるんですね。でここに二つの罪と言ってます。で二つの罪っていうのは何かというと、一つが偶像崇拝です、偶像礼拝です。もう一つは神様じゃなくて外国の力に頼ろうとした、この二つの罪なんですね。今日はちょっとその二つの罪を見ていきたいと思います。二章の、一節からちょっと読んでいきますと、二章の一節、次のような主の言葉が私にあった。さあ行ってエルサレムの人々に宣言しよせよ。主はこう言われる。私はあなたの若い頃の真実の愛、婚約時代の愛、種もまかれていなかった地アラノでの私への従順を覚えている。イスラエルは主の聖なるもの、その収穫の初穂であった。これを食らう者は誰でも罰を受け災いを被った。主の言葉、ヤコブの家よ、イスラエルの家の全部族よ、主の言葉を聞け。ですね、ユダヤ人って、まあ、イスラエル人のですねことをちょっと考えていきたいと思うんですけども、ここにですね、アブラハムという人、イスラエル人の一番最初の人はアブラハムです。でアブラハムはこのウルというところで生まれて、そしてですね、アブラハムのお父さんとアブラハムの妻サラとおいのロトで、このウルからですねこのハランに行きます。でハランでお父さんは死にます。でここで神様の命令があります。あなたは私が示す地に行きなさい。それでアブラハムはこの約束の地ですね、ここに行くわけです。で神様はどうしたかったか、どうしたかったかというと、アブラハムを選んだのは地のすべての部族はあなたによって祝福されるという言葉があるわけです。ですからイスラエルという国は神様のことを世界の人々に伝える役目を与えられたんです。でこの時はですねまた遊牧民で、この後エジプトに行きますけど、その時70名ほどです。で神様はアブラハムを選んでですね、すべての部族はあなたによって祝福されると言ってますけども、つまり神様はアブラハムという人を通して、まあ、イスラエル民族を通して世界の人々に神様のことを教えようとされたわけです。そのためにここの選びというのがあります、ね、でもこの時のイスラエル民族というのはまだ70人ほどなんですよ。で遊牧民だったんです。で次にですね、その後ここは約束の地ですね。この後エジプトに下ります。 エジプトに下ります。でこの時ですね、男性の、まあ、歩いていけるってのありますけど、まあ、戦える男の人が大体60万、ですから合わせると男の女の人とか色を合わせると200万以上はいたと思います。ここで70人だった人がエジプトに行って200万ほどに膨れ上がるわけですね。で、だいたい400年ぐらいかかって、それだけの人数になります。で、神様は200万で、200万人もいると一つの国ができるわけです。だから今までの、イスラエルというこの70人ほどの遊牧民がですね、200万ほどの国家になっていくわけですよ。国になっていきます。それで神様はエジプトを出て私が示す約束の地に行きなさいと言います。ただ国として生きるためには何が必要か、立法なんですよ。日本で言ったら法律なんです。それをここのシナイ山で与えます。シナイ山で与えていくんですね。そしてずっと旅をして約束の地に40年かかって入ります、ね。イスラエル民族が神様の選びの国民となるために今度はこう立法が与えられてきます。でその中にです、立法の前になんですけど、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となると言われています。イスラエルの役目は祭司なんですよ。つまり神様のことを人々に伝える、これが役目なんですね。で430年のエジプト滞在で壮年男子だけで60万、総勢で200万以上はいただろうとあります。だから国を形成していくわけですから、けどもそこで必要なのは立法だったんですね。こういうふうに国民としてこのように生活しなさい、こうしなさいという決まり事を決めていったわけですね。こっちはいいか、ちょっと待ってね。で立法をもらって、そして40年の荒の中で約束の地に入っていきます。ところが約束の地に入った途端に偶像崇拝するようになったんです。偶像崇拝するようになったんですね。で約束の地に入るのにヨシュアという人に率いられてこの地を占領していきます。そしてこの土地を自分たちの国として、土地として占領していきます。ところが入った途端に偶像崇拝になるわけです。なぜ約束の地に入った途端に偶像崇拝をするようになったのでしょうかということが問題です。で神様は偶像崇拝は罪だと言ってるわけですね。でもユダヤ人に対して偶像崇拝するんですよ。なぜかです。なぜエジプトをですね、出る時もですよ、海が分かれるというすごい奇跡を見て、で40年間ずっとここ荒野ばっかりなんですよ。荒野を行く時に彼らがずっと移動するわけですから、食べ物が大切なんですね。でも毎日毎日マナというものが天から降ってきて、彼らがそれを食べることができたわけです。だから40年間の中でマナというものを食べていきます。神様はマナという食事を与えていきます。で水がないと言ったら岩から水が出ます。200万人が飲んで満足するほどの水ですから、よっぽどなんかすごい川のようなすごい流れ方をしたんだと思います。そして肉がないと言ったらうずらが飛んできて彼らは飽きるほどに食べたということが言われています。だからここで神様はずっとですね、ユダヤ人たちを守って、食事も守って、水も守っていったわけです。で、約束の地に入った途端、入ったら、マナはもう与えられなくなります。つまり、自分たちで収穫しなさいってことになります。で、ここで彼らはこの土地で得たものを食べるようになっていきます。で、神様はここを、乳と蜜の流れる地というふうに呼ばれました。要するに、豊かな土地なんです。豊かな土地なんです。イスラエルたちってずっと荒野を通るんですよ。 なんとかの荒野、なんとかの荒野っていうのはずっと書いてます。そこを通って約束の地に入ったら食べ物がいっぱいあるわけです。なぜ偶像崇拝に走る必要があるのかなと思います。ここが問題なんです。つまりですね、私たちもそうなんですけど、偶像崇拝というのは誠の神様じゃなくて偶像の方を信じていく、それなりの魅力があるということです。魅力があるから偶像に行くわけです。魅力なんかなかったら偶像には行きません。魅力なんかなかったら誠の神様だけを拝んでいます。ところがそこにイスラエルの人たちを誘惑する、こちらの方が素晴らしいよという誘惑する何かがあったわけです。それが何かなんです。先ほども言いましたように荒野なんですね。で、彼らが入った時に豊かな土地なんです。それ見た時にこれだけ豊かにする神はどんな神かって思ったと思うんです。そしてここで彼らはまだ遊牧民族です。要するに家畜を飼って生活しています。ここに入ったら彼らは何になるかというと農業をするようになるんです。羊を飼うんじゃ、羊も飼いますけれども、それと同時に農業をするようになるわけです。農業をするようになると何を一番にするかというと、どれだけ収穫があるかということが気になります。それまでは毎日毎日マナが与えられてたんです。それを食べていれば大丈夫だったんですね。ところがもう約束の地に入ったらマナはない。自分たちで収穫していかなければいけない。でもそこは豊かな土地なんです。でも農業している人が、の心配っていうのは、今年はちゃんと日照りならないだろうか、洪水が起きないだろうか、やっぱりそういうことを心配します。でもここに、ここの土地はすごく豊かな土地なんです。きっとこの豊かさっていうのは、ここにいるバールという偶像がこの豊かさを与えてくれているんだと思うようになっていくわけです。実はこのバールというあの偶像は農業の神様です。雨を降らせたり日を照らしたりして豊かな収穫が得る、その神様なんですよ、バールという。そうするとですね、彼らは今までずっと砂漠を歩いて荒野を歩いてマナが食べられていた。ところがこれから約束の地に入った時に自分たちの住む土地が与えられる、家を建てる、そして畑を作っていく、どれだけの収穫があるかってことが一番気になるわけです。彼らにとって誠の神様はある意味荒野の神様なんです。荒野の神様です。しかもですね、ここで律法が与えられたということは、あれをするな、これをするな、これをしろ、あれをしろ、ある意味やかましい厳しい神様なんですよ。でもそれをその通り歩むと祝福があるんですけどもね、バールの神は人の欲望を満たす神でもあります。誠の神様は寛淫してはならないと言います。でもバールの神は農業の神で、その豊作っていうのが大切なんですね。で、豊作っていうところからたくさん生まれる多産という意味で、性的な罪っていうのが多いわけです。その偶像の宮に行ったら、そこの巫女がみんな売春婦なんですね。そうした時に寛淫してはいけない、こうしてはいけないって言われるのと、何でもいいよ、ほらあなたのやりたいことやってごらん、やってもいいんだよっていう神様と、人の心でどちらに行くかっていうことです。非常に人の心をつかむ偶像なんですよ、バールというのは。だからイスラエルたちはこのバール礼拝から抜け出せないんですね。この豊かさはバールが与えてくれたものだ。預言書にもあるんですよ。人々がイスラエルの人たちは何と言ったかって言ったら、この豊かさはバールが与えてくれたんだと言ってる歌詞もあるわけです。 そういうふうになっていくわけですね。だから彼らは誠の神様を拝みながらバールの神も拝んでいったということです。ここが難しいんですね。捨ててないんですよ。誠の神様を、まあ、捨ててると言いますけども、それも拝みながらバールの神も拝んでいるんです。だからあれかこれかではなくて、あれもこれもという信仰なんです。日本とよく似てると思います。日本人もそうですよね。日本人も結婚するときは教会行って、子供生まれたら神社に行って、亡くなったらお寺に行ってという、だからその排他的ではない、排他的であってはいけない、なんかそういうふうに排他的ってのはなんか悪いように思います。でもイスラエルの問題は排他的でなく、あの神もこの神もという、でそのことを霊的な会員というふうに言いました。つまりこれどういうことかというとですね、例えばですよ、一組の夫婦がいました。であるそのご主人が奥さんにですね、こう言ったんです。私はお前を心から愛している、でも私の愛はとっても広く大きいのだ。私はお前と同じように、あの A さんも B さんも C さんも深く愛している。私の愛はお前とこの三人も同じように深く愛せるぐらい広くて大きいのだ。私は博愛主義者だ、排他的ではないんだと、私はみんなを幸せにしたいんだと言って、その三人も一緒に結婚したら納得しますか？ということを言っているんです。ここで彼らはイスラエルの人たちというのは誠の神様も大事でも、この偶像はバールは豊かな収穫を得てくれる、この神様も大事、この神は戦いになったらいつも勝っている神、これも大事、そういうのをどんどん、この神はお金の神、お金も大事、そういうふうにですね、誠の神様だけじゃなくて、この神はこうやってくれる、この神はこうやってくれる、どんどんどんどん受け入れていったわけです。これが偶像崇拝だったんです。でも神様は私だけというわけですね。愛とは選択なんですよ。ここでさっき言った一人の男の人がですね、あの人もこの人もこの人、みんな一緒に愛したいんだ。これは本当の愛ではないということですね。愛は選択です。そういう中から一人の人を選んで、その人と一緒に一生添い遂げる、それが愛ですよね。でもその信仰もそうなんですよ。この神様だけではなくて、ほらあの神様もいい、この神様もいい。だから日本の神様って、なんか病気の神様、交通安全の神様、いろんな神様を受け入れてしまうわけですね。でも聖書は神様はお一人だけ、唯一だけ、唯一だと言っているわけですね。それが偶像礼拝です。それがこの水溜なんですよ。壊れた水溜、偶像崇拝をしていくってことが壊れた水溜になっていくわけですね。そしてもう一つの罪は何かというと、2章の18節見ますと、2章の18節にですね、2章18節、今ナイル川の水を飲みにエジプトへの道に向かうとは一体どうしたことか、大河の水を飲みにアッシリアへの道に向かうとは一体どうしたことか。エジプトとかアッシリアとかですね、出てくるわけです。つまり彼らは神様ではなくて強い国に助けを求めたんです。ここで、やがてイスラエルは北イスラエル、南ユダと分かれます。そしてこの分かれた2つの国は、北イスラエルはアッシリア、南ユダはバビロンに滅ぼされていきます。神様の守りより他国に助けを求めたということですね。北 イスラエル、南ユダに分かれるんですけど、それぞれアッシリア、バビロンという国によって滅ぼされていきます。でもその滅ぼした国をですね、頼っていったのがイスラエルなんです。あの国強いから、あの国と同盟結んで助けてもらおう、あの国強そうだから、あの国と同盟結んで助けてもらおう、それを神様ではなくて強そうなところに助けを求めた。だからこの二つの罪なんですよ。偶像崇拝と神様に頼らずに他の国に頼った、この二つの罪のためにイスラエルを滅びていきます。でもこの二つのことが壊れた水ためと言ってるんですね、神様は。そのように偶像崇拝をすること、偶像に行くこと、また強い国に頼ること、これがあなた方は壊れた水ためを求めているということなんです。でも横を見てください。ほら、豊かな水を湧き出ている泉があるじゃないですか。なぜそれを無視するんですか。人々は、いや、そうじゃないんだ、こちらがいいんだと行くわけですね。私たちで言うとどういうことでしょうか。この前、老後に2000万円あれば、2000万必要という、なんか言い、ま、ありましたね、どっかの大臣が言いましたけど、老後は2000万円あれば大丈夫とか、2000万円必要とか、なんて言ってました。もしもそこでですね、私たちが2000万を用意できたとしたら、私たちはどう思うんでしょうね。2000万用意できた、もう老後は大丈夫、安泰、もう何も心配することはない。つまりそれは何を頼っているかというと、2000万円というお金です。このお金があれば大丈夫だ、これさえあれば大丈夫だと思ってしまうんですよね。神様が守ってくれるというよりも、あ、これだけのお金があれば大丈夫だ。ルカの福音書で、ある金持ちがですね、一生懸命働いて、蔵に、新しい、古い蔵を壊して、新しい蔵を建てて、そこにですね、収穫したものをいっぱい溜め込んで、自分の魂にね、ほら、もう大丈夫、安心しろ、もうこれだけあるから大丈夫だ、って言うんですよね。でも神様はその人に向かって、愚か者って言います。お前が死んだら一体これは誰のものになるのか。愚か者なんですよ、物に頼るということは。そこでこれだけあるから大丈夫という安心が何によっての安心かということが問題なんです。私たちで言ったら、2000万あるから大丈夫だ、お金を貯めることが悪いことではないんですよね。でもその私たちが何によって私たちは安心を得るかっていうことだと思います。神様によって安心を得るのか、物によって安心を得るのか、それが偶像なんですよ。だからここのですね、人々が行った時に、ここに入った時に、豊かな土地、豊かな収穫があることが彼らを安心させていく。じゃあそれを彼らに約束するのは何か。バールだ、まことの神様じゃないんですね。バールなんだ。まことの神様は砂漠の神であって、この豊かな神はバールのおかげだ。人はすぐにそちらにこう走ってしまったわけです。本当に人を豊かにするのは誰なのかですよ。水ための話をして、豊かな泉とありましたけども、イエス様は、ヨハネの福音書の中で、しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ますと言われました。ヨハネの4章14節で、ね、私たちは一体何によって安心を得るのか、何によって豊かさを得るのかですね。私たちは自分を豊かにしてくれそうなもの、それを神様よりも上としてしまう、そういう誘惑っていうのは非常にたくさんあるということを私たちは覚えていきたいと思います。ただですね、 神様何でも私たち守ってくれるから何もしなくていいということではないですよ。例えばですよ、病気になって大丈夫、神様守ってくれるから病院に行かなくても大丈夫、祈れば治るんだという信仰は本当の信仰と言えるかどうかっていうのは分かりませんね。これは本当の信仰ではないんだと思うんです。で、何にもしなくても神様守ってくれるというわけではないですよね。そうなんですけども、でもそういうことを言ってるんではないんだと思うんです。今だってコロナがですね、こう流行ってますけども、大丈夫、信仰を持っていればコロナなんかなるわけないっていうふうなことを言って、マスクもしない、もうみんなぎゅうぎゅうになって詰めて、一生懸命わあ賛美していって、それでコロナやった教会がありましたけどもね。だから神様はそういうことを言っているわけではないんですよ。私たちもできるだけの最善は尽くすべきです。ただ最善を尽くしてやっぱり祈ることが大事で、その力を与えてくださるのは神様だということです。で、全てのことを神様にやっていただこう、自分は何もしなくてもいいということでもなく、全部自分でやろう、自分しか耐えるものはないんだというものでもないんですよ。つまり自分も最善を尽くす、そして神様に祈りながら、どうぞしよう、私をお守りくださいと、常に神様と共に歩むということが大切なんだと思うんですよ。偶像というのはもう偶像が何でもやってくれる、そしてまた私たちはこの偶像によって偶像が私にいろんなものを与えてくれるからっていうですね、そういうことではなくて、やはり神様は私たちにこの土地、ありません、この土地で一生懸命働くことを命じられました。何にもしなくても神様は守ってくれるよとは言ってません。何が大切なのか、信仰なんですね。従うということなんです。神様に従うということが、それを言われているわけです。神様に従って、私だけを頼って、私だけを信じて、そして行きなさい、そうすればあなたは豊かな祝福を得ますよと言ってるわけです。何もしなくても豊かな祝福ではないんですね。働くということも大切なことです、ね、ただ私たちにはそういうところで大きな誘惑が来るということ、そしてまた一番こう私たちの弱いところをサタンはついてくるんですよね。そして偶像を私たちは作りやすいということ。で、そのことを覚えていきたいと思います。偶像というものは、弱い私が何かに頼りたいときに、神様以外のものが提供されたとき、それに飛びついてしまう。そしてまたそれが偶像になっていきやすい。ということを覚えていきたいと思います。では、どうすればいいんでしょうか。どうすればいいんでしょうか。ここでですね、神様が言っている言葉は、4節、2章の4節、ここにですね、ヤコブの家よ、イスラエルの家の全部族よ、主の言葉を聞けってあるんですよ。主の言葉を聞けっていうことです。主の言葉を聞けっていうことは、逆に言うと聞かないと偶像崇拝に行ったり、また神様以外のものに頼ったりしていくぞっていうことを言ってるわけです。主の言葉を聞けっていうことです。で、聞けという意味は聞いてそれを行うっていうことが含まれます。聞くだけじゃなくて、信仰は聞くことによりますけれども、聞いてそこで、ああそうですかじゃなくて、それを行っていくということが大切です。信仰を言われたように行うこと。だから聖書というものを私たちは正しい理解ですね、そして聖書を聞いて、じゃあ神様は私に今どうしよう、どうしろと言っているのか、どのように歩めと言っているのか、私にこの問題をどう解決しろと言っているのかという言葉を聞くことが大切なんだと思います。 祈って祈りさえすればいいというわけではないんですよ。祈って自分はどういうふうにすればいいのか、その道を聞くということです。祈りながら祈れば何でも神様やってくれるではないんですよね。祈って方向が違っているなら正しくしなさい。祈って聞いて私がどう行くべきかを神様示してください。でそれに行く力が与えられますようにですよね。いや神様は全部やってくれるから、神様がこうやったけど神様は何も私にこのことやるなって言ってないから、これ神様の心でしょっていうことじゃなくて、本当に神様が何と言っているのかっていうことを聞いて、そして私に正しい道を行くように私に示してください。そしてそこに正しい道を歩むことができるように歩む力を与えてください。捨てなければいけないものがあるならばそれを捨てさせてください。そうですね、そういう努力も大切だということです。そうじゃないと目の前に偶像が出てきた時に、ああこれだとかね言ってしまう。本当にそこに大きな間違いがあります。私たちも間違いを犯しやすいものです。だからせっかく神様がですね、ここに豊かな豊かな祝福を与えられようとしてるんですよ。もう本当に湧き出るもう美味しそうな泉のがあるわけですよ。でこれを飲めば本当に体も元気になるし豊かになるはずなのに、それを見ないでこっちの壊れた水溜め、一生懸命それもですね中からどんどんどんどん下に水が漏れているのに、それでも一生懸命掘って行っている姿、これが本当にこの神様を信じないで偶像とか外国に頼っていく、そしてまた私たちも神様ではなくて他のものに頼っていこうとする、その姿であるということ。だから私たちは神様、私が本当にあなたが私を豊かにしてくれるこの泉はどこにあるのでしょうかっていう、そのことを聞いてこちらだっていう、でその御言葉を聞いて祈りながらそちらに行く努力をする、行っていく、その力を与えられるようにと祈ることが大切なんだろうなと思います。私たちも神様は溢れ出る泉を与えてくださっています。それはイエス・キリストです。そしてまたそのイエス様を信じた時に生ける水が湧き出るということをイエス様は約束されています。まずイエス様を信じていくこと、そして御言葉に聞くということ、そして正しい判断ができるように祈っていくこと、そのことが大切だということを覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。